社協のホット便始まります。網走市社会福祉協議会の松野です。毎月第1木曜日のこの時間は、網走市社会福祉協議会の職員が交代で番組をお送りしています。今月は在宅福祉係の松野が担当させていただきます。
松野さん、よろしくお願いします。
お願いします。
在宅福祉係としてはお久しぶりではないですか？
はい、社会福祉協議会の在宅福祉係としては2020年の6月以来なので2年半以上ぶりとなります。はい、お久しぶりです。
本当です、お久しぶりです。
そして改めまして、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
在宅福祉係とはどういうところかっていうのをまず説明させていただきますと、網走市にお住まいの高齢の方や障害をお持ちの方のご自宅に訪問し、介護や生活の支援をさせていただくヘルパーの派遣を行っている係です。現在、網走社協のヘルパーは15名在籍しています。網走市でヘルパーを必要とする方はたくさんいらっしゃるのですが、ヘルパーになる方は残念ながら少ないというのが実情です。
そうなんですね。
はい、先日知人とお話ししていて、ヘルパーって何してるのとか、ヘルパーって何人で行くのと聞かれる機会がありました。
はい、
実際に自分の周りに介護を受けている人がいないとどういう仕事なのかわからないよなと実感しました。
そうですね。
はい、実は3年前にもこのホット便でヘルパーとは何かということをお話しさせていただいたんですけれども、今回もヘルパーとは何者なのかをお話しできたらなと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、まずヘルパーの仕事内容ですが、大きく分けて2つの支援内容があります。1つ目に身体介護、そして2つ目が生活援助です。身体介護は直接体に触れる介助と見守り的援助、代わって生活援助は日常生活の援助となります。
はい
はい、もう少し細かく説明すると、身体介護は入浴介助や食事介助、排泄介助など、これが直接体に触れる介助というものですね。
うん、
そして見守り的援助ですが、ご本人に声かけをして安全の確認をしながら一緒に何かを行う、またはご本人ができるように見守るという支援です。
これは例えばどういう支援になりますか？
はい、例えばゴミの分別がわからないという方にヘルパーがわかるように声をかけながら一緒にゴミを分別したり、間違いなく薬を飲めるよう声かけをして見守るという支援があります。はい、また身体介護には通院介助も含まれています。一人で通院することが難しくなった方と一緒に病院に行って無事に受診できるようお手伝いしています。
それは私も病院に行った時に、はい、通院介助されているヘルパーさんお見かけすることがありますね。
はい、そうですか。はい、
では生活援助につきまして詳しく教えていただけますか？
はい、生活援助というのは掃除や調理、買い物など生活に関わる支援です。調理だけではなく、調理したものを配膳、下膳することも生活援助の一つです。
こういった支援はヘルパーさん何人で行うんですか？
はい、一軒の訪問につき基本的にはヘルパー一人でその方の自宅に伺ってサービスを提供しています。
これ自分がしてほしいことをお願いすればしてもらえるっていうことですか？
違うんです。今お話しした身体介護と生活援助すべてを提供できるわけではなく、この中からケアマネージャーさんがお一人お一人に必要と思われる内容を組み立てて計画を立ててくれます。その計画に基づいた支援を提供するのがヘルパーの仕事内容です。はい、なので 掃除の支援だけを受けるという方もいますし、腰や膝が痛くて掃除機がかけられないっていう方にはヘルパーが掃除機がけを行って、他はヘルパーと一緒に掃除をするという方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですね、
はい。他にはですね、今日の分の薬を飲めているかヘルパーが確認して、飲めていなければ本人に声かけして飲めるように見守る、それが終わったら一緒に調理をするなど、その方のニーズに合わせたその方だけのプランでサービスを行っています。
お一人お一人違うっていうことですね。
はい、そうです。で、ヘルパーはただサービスを提供しているだけではなくて、いつもより元気がないかなとか、皮膚に傷が多いなという部分に視点を当てて支援を行っています。
はい、
ご本人とコミュニケーションを取りながら、元気がないのはご家族とちょっと喧嘩してしまったようだとか、皮膚は乾燥して痒いようだなという気づきがあって、ケアマネさんや訪問看護さんと情報を共有し、その方が最適に過ごせるよう動いています。
はい、これはあれですかね、同じ方が同じお宅に行くとは限らないということですよね。はい、情報共有して、はい、誰が行っても対応できるようにしているということなんですよね。
はい、そうです。
大変そうですけど、やりがいがあるお仕事ですね。
はい、ありがとうございます。この仕事は直接ありがとうと言ってもらえる仕事です。ヘルパーが帰る時間になると寂しいって言ってもらったり、また来週楽しみにしているよなんて言われると本当に嬉しくなります。
はい、
はい、先ほどもお伝えしましたが、現在社協のヘルパーは15名です。年齢層もそれぞれですし、ヘルパーの中には自営業の方や育児中や介護中という方もいます。
あ、そうなんですね。
はい、なので働き方も午前中だけとか、幼稚園のお迎えの時間までとか、週に2回でとか、あと自営業が忙しい時期はヘルパーの仕事を少なくして、自営業が落ち着いた頃にはヘルパーの仕事を増やしてなど、様々な働き方をしています。
はい、
はい、また急にヘルパーの仕事を休まなければいけない時には有給制度もあるので、安心してもらえるのではないかなと思います。それぞれの仕事生活を第一優先しながら働いてもらえたらと考えております。網走市で支援を必要としている方が一人でも長く在宅生活を続けられるよう、ヘルパーの仲間が増えることを願っています。
もしヘルパーさんに興味を持った方はどうすればいいでしょう。社協さんに電話してもらえばいいですか。
はい、お願いします。電話番号は 43-2537 となっています。ホームページにも電話番号載っていますし、 Facebook もありますので、お気軽にお問い合わせください。
あとね、今日のお話を聞いていて、
はい、
自分もそろそろこう体が大変辛くなってきたからサービス受けたいなって思った方がいたらどうしたらいいでしょうか。
はい、ヘルパーの利用を検討したいときは、まずは市役所の介護保険係か地域包括支援センターに相談していただけたらと思います。もちろんヘルパー利用についての疑問や質問がありましたら、お気軽にお電話ください。
はい、ではもう一度お電話番号お願いします。
はい、電話番号は 43-2537 となっております。
はい、ありがとうございます。そしてですね、社会福祉協議会から今日お知らせがあるそうですね。
はい、いくつかあります。まずは10月1日から12月31日まで実施した赤い羽共同募金運動、そして12月の1ヶ月間行った歳末助け合い募金運動に、町内会、企業をはじめ多くの皆様方よりご協力いただきました。大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて網走市共同募金委員会では、網走市オリジナルピンバッジのデザインを募集しています。応募対象は網走市内の小学校4年生から6年生で、冬休み前に応募用紙等が学校で配布された方が多いと思いますが、ホームページにも募集要項や応募用紙を掲載しています。応募の締め切りは1月31日火曜日です。なお最優秀のデザインは 網走市オリジナル募金ピンバッジになります。ぜひご応募お待ちしております。
冬休み期間中にぜひ考えて応募してほしいですよね、はい、これが今年の年末の、共同募金の時にはこのピンバッジになっているっていうことですかね、はい、
ですか ね、
きっとそうだと思います、はい、ね、ぜひ皆さん応募してみてくださいね、
はい、お願いします。
はい、
はい、では福祉センターからのお知らせです、
はい、
今日から1月8日までカレンダーリサイクル市を開催しています。カレンダーリサイクル市は企業・行政機関等で残ったカレンダーや手帳などをいただき安価でリサイクル販売するもので、寄金は社会福祉活動のため社会福祉協議会等へ寄付されます。時間は午前9時から午後5時までです。ぜひ足をお運びください、
はい、
また1月8日日曜日10時半から12時まで福祉センター感謝祭を実施します。感謝祭では福祉センターをご利用いただいている団体の日頃の成果を発表する園芸のほか、フマネット体験、網走市女性保護の会による衣類等のリサイクル販売などを行います。お楽しみ抽選も予定しています。福祉センターの住所は北11条東1丁目となっています。ぜひご来場ください。
はい、後半のお知らせの部分ですが、8日までカレンダーリサイクル市を開催中ということですね、
はい、
これはどちらまで行けばいいのかな。福祉センターですね、
はい、福祉センターです、はい、
で安価でリサイクル販売するものということで、寄金は社会福祉活動のために寄付されるということですので、ぜひ皆さんご利用いただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
午前9時から午後5時までです、はい、そして8日日曜日が10時半から12時まで福祉センター感謝祭というのがあるんですね、
はい、
これ楽しそうです ね、
楽しそうです。
園芸発表もあるんですね、
はい、
それからフマネットの体験もあるし、リサイクル販売もあるということです。
はい、
お楽しみ抽選会も、
はい、何が当たるんでしょうか、
ねね、楽しみですよね、
はい、
午前中10時半から12時までということですので、ぜひ福祉センターまでお越しいただきたいと思います、
はい、
福祉センター、まあ、行ったことないよという方もね、これを機会に足を運んでいただけたらいいかなと思いますよ、
はい、はい、ぜひお願いします、
はい、ではもう一つありますか、
はい、お知らせです。お話広場笑顔からのお知らせです。お話広場笑顔とは地域住民の集いの場として、毎月第2、第4火曜日午前11時から午後3時網走市総合福祉センターで行っています。子どもから高齢者、障害のある方など誰でも気軽に立ち寄れる場所です。はお茶やコーヒーを飲みながら交流をしたり、保健師ボランティアの血圧測定や健康相談、脳トレ問題に挑戦するなど、おのおのの過ごし方をしています。今月は10日と24日が開催日です。10日の午後からはボランティアさんによる健康体操レクを行い、みなと楽しみ笑い合いながら体を動かしていきます。また24日の午後からはボッチャ大会を開催します。ボッチャを知らない、やったことのない人でも気軽に参加できますので、たくさんの方にお越しいただければと思います。皆様のご来場をお待ちしております。
はい、お話広場笑顔、今月は10日と24日で、10日は体操レク、そして24日はボッチャですね、
はい、
ちょっとボッチャ興味がありますね、
ぜひ
ね、はい、皆さん興味がある方はお話広場笑顔まで足を運んでいただきたいと思います。松田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
久しぶりの放送いかがでしたか。
ちょっと緊張しましたけど楽しかったです
ね。いつも可愛らしい声です、はい、さて今日のリクエスト曲何しましょうか。
はい、BE:FIRSTのシャイニングワンをお願いします。
今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
足にも飽きてもラスコシ踊るスポットライト泡と共に弾けた追い越されてく日々に運命からの招待ただ待ってたわけ 여전히 I won't ever make it happen I never felt it 꼰대 기모찌 하지 못했어 I'm ready, break it 踏まない方が素敵スリルスロスボイス見して荒波もドライブいっそ空にファイト下に見える大都会がもうすぐ追いつくあの悲鳴にした流星群どこまででも飛べそうさ退屈をエスケープ一人でもグッでも君とならもっと Yeah yeah Now or never make it happen I never seen it こんな景色初めてさ
Be the one, ずっとまびまびまび